詩編の138です。ここでまず言っておることが、心を尽くしてであります。心を尽くして、これは元の言葉では全ての心を持ってと、によってということですね。英語では大体だから with all my heart って言います。心を尽くしてって、すべての心を持って、によってですね、すべての心によって。これはだから、他の箇所でもですね、心を尽くして主なる神を愛せよとかですね、精神を尽くしてっていう表現に訳されていますが、元の表現はすべての心、すべての思い、によって神を愛せよっていうふうに書いてあるわけですね。全ての心っていうのが普通この本来の表現ですが、日本語ではこの尽くしてというふうな表現に書いてありますね。全ての心によってっていうのは、心にはいろんな働きがあるわけですね。考えと思ったり感じたりいろいろ、そういうあらゆる心の働き全部によって神様を愛するというふうなことですね。で、そのいろんな心の働き全てですね、感謝をするということに向けられると、そういう意味でですね、全ての心を持って感謝する、普通はあんまり私たちはそんなふうに考えないと思うんですね。心の一部ほんの少しだけで感謝して、もっと多くのところはですね、感謝なんかできないと、あの不満とかですね、無関心、関心がない、そういうふうに感謝とほんのここの小さな部分でしているということが多いから、すぐになくなってしまって、いろいろな迷いとか不満とかにがパッとこう押し寄せてきてしまうということが、普通は多いんじゃないかと思うんですけど、そういう意味で心のすべてですね、心の中の隅々の心を持って神様に感謝する、あるいは賛美するというわけです。この1行目2行目はほぼ同じ、感謝ということと賛美するということはですね、ほとんど同じ意味で使ってあるわけなんですよね。神様は素晴らしいってこう、賛美をするためには神様に感謝の気持ちがなかったらできないわけですね。だから神様に対して感謝するということと、神様を褒め歌う、賛美するということは、これは深くつながっているわけであってですね、別々のことではないわけです。そういうことで、私たちもこのたくさんの種類のですね、賛美を歌うときもですね、これ本来、歌が好きだから歌うっていう人ももちろんおるんだけど、本当は感謝を持ってですね、感謝と喜びを持って歌うっていうのが一番これ本来ふさわしいわけですよね。そういうふうに、導かれていくのが本当だと思います。ここで、この人は直接的にはですね、神殿に向かってひれ伏してですね、神殿に神がいますというふうに信じていたということであって、イスラム教の場合もですね、神殿というか、神殿というか中心のあるですね、このメッカに向かって祈るというふうな習慣を1日に5回も持っているという。でイスラムの経典そのものはですね、コーランという経典そのものは前にも書いたことがかなり詳しく書きましたが、旧約聖書からたくさん引き抜いているわけです。で、お料理間違って引用しているところもあるぐらいですね。それだけでもどうして一つはですね、イスラム教が広がるかっていろいろな理由もあるわけですけれども、非常に素朴ですよね。あまり学問もない。大体ですね、信仰ってあまり学問をいっぱいつけるとだんだんと懐疑的になる人が多いんですね。イエスは言うと、幼子のような心がだんだん失われるわけです。自分はこういうことをしてる、こういうことをしてる、いろんな解釈があると、これはこうだ、こうだ、こうだ、この手紙パウロが書いた、いや、パウロが書いたね、パウロの神学とヨハネの神学違うんだとかですね、そんなことばっかり議論してですね、本はいっぱいあると。そういうことをするとだんだんと本当の信仰から離れていくという表現です。で、イスラムの場合はですね、そんなに学問、勉強、本とかいっぱいという環境でもないわけですね。非常に単純なわけですが、一つはですね、その単純な心で礼拝を非常に重んじるということです。ついこの前の3日ほど前、日曜日に全国集会で同じグループでおった人が、 このサウジアラビアで何年もの間会社としてそこで仕事をしてたんです、何年も。でその時の経験をですね、サウジアラビアもちろんイスラムです、イスラム教ですね。でその人たちとのずっと何年もにわたる関わりからやはり一番印象に残っているのは何かというと、一日に5回もですね、その決まった時間が来たら仕事を全部置いてこう披露して祈るっていうです、ね、一斉に身分が上か下関係なくみんな一斉に祈り出すというんです。日本人はもう考えられない、日本人まず効率主義ですよね。そして、ね、できるだけ時間を使ってたくさんのものを作り出す、そんなお祈りごとにですね、仕事の最中にほっといて祈り合うことは考えられないですね。それはでも当たり前になっていると。でそういうことでですね、そのぐらい何をしても、特にこの人が言ってて、私も前から知ってる人なんですけど、その人が言われていた、特にこの驚いたっていうのは、まあ、部屋の中でもまあできると会社とかですね、ってこと、40度までの砂漠は非常にこの直射日光あったと本当耐え難いようなところですよ。車で走っておってもですね、ちょっとその時が来たらですね、車の外に出て一瞬にこの砂漠の中でやり出すというわけです。それに驚いてしまったっていう、まあ、そういう類のことは前から言われていますけど、まあ、その人も実際に自分がそこで何年もの間ですね、そこで仕事をして、まあ、1回2回でずっとそういう習慣の中でおってですね、いかに日本人がですね、宗教的なものを軽視しているか、そして宗教的なお祭りって本来宗教的なものだけど、あれ遊びにしてしまったわけですね。観光とか遊びになってしまっているお祭りが、どこそこのお祭りって花火したり遊んだり、そういうふうに真剣に他の置いてですね、礼拝をするっていうのと全く違いますよね。あのお祭りは神輿を担いで遊ぶ、そういうふうなただの遊び娯楽に変質してしまったわけです。そういうふうにですね、一つは礼拝っていうことを何よりもまず第一に重んじるっていう姿、これ本来キリスト教でもですね、ユダヤ人の旧約聖書から安息日は絶対守るんだっていうあれがあった。でキリスト教になってもですね、主の日として、この安息日の精神とイエスを復活したすことを守るということなんですね。ただ1週間ただ1回だけ守るんでもですね、そういう日本人のキリスト者っていうのは、あるいはヨーロッパでもなかなか守らないと増えてしまう。一つはそういうところにですね、経典そのものはですね、間違っておったり敵対する者を殺せということまで書いてあるから、ああいう原理主義でああいうふうなテロをやったりする、大体イスラムなんです。非常に悪い点も欠点も持っているのに一方では広がったりするのは、一つはそういう神様のことに関してはですね、他のことを置いて、重んじるということがあるからだという、一つはこういうことも言えるわけですよね。これはまあ当たり前とやったら当たり前で、私たちもですね、私がもしですね、日曜日も他のこともしてですね、ちょっと時間あるかもね、日曜日行くか、私自身がそんなことやってたらですね、とてもじゃないけど伝わらないわけです。学校でもですね、周りにしたら校長さんがですね、そんな言われるからキリストのこと言いません、黙っておきます、そんなことは決して伝わらない。何十年やっても下の人にも伝わらないですね、そういうやり方では。他のものを第一にしてですね、で神様のことをずっと後回しにしていくということでは伝わらないわけです、まあ、聞いていくだけですね。で、まあ、そういうことで私たちもですね、反対があるからやめとこうではなくて、反対があるけれどもやはり、神様に祈りつつ、まあ、そこに進んでいくという、そういう精神ですね。でここでもですね、全ての心を持って感謝をするっていうのは、そういう意味合いがあるわけです、全てっていうのはですね、心の一部だけではなくてと。でここで聖なる神殿に向かってもひれ伏すっていう、そういう全面的にこう捧げようとするこの姿勢を、まあ、こういうところで言ってるわけです。そして、この慈しみと真実っていうのはいつもこのように現れてくるんですね。神様のご性質とは一体何かって言ったら、慈しみ、これは新約聖書で愛ということで、いう言葉の方で使われていますが、まあ、同じようなことを旧約聖書ではヘセドというヘブライ語なので、愛というヘブライ語もあるんだけど、人間同士の愛に使うからです。それでこの慈しみっていうですね、ヘセッドというヘブライ語を使って、区別してたわけです。で、誠っていうのはあんまり使いませんけど、日本語で本来真実といった方がずっと現在も使われる言葉ですね。要するに偽りがないと。 これは人間ではどうしてもなかなか偽りがある。何か言えばですね、完全に真実正しいことにないということが多いわけですよね。世の中のことをいろいろ言ってもどっかに間違いがあるということがあるわけです、もう本当にそういう間違い、人間のことを誰かのことを話したらそれも必ず不正確、間違って評価を下げる、まあ、悪口みたいなのか、あるいは間違って褒めすぎるとかですね、まあ、そういうふうに何を言っても誰かについて言ったら必ず間違うんですね。だから本当に人間のことについても言わない方がいいっていうのは、そこな響きのようなことは必要、本当に必要でないから言わないようにっていうのはそこなんですね。でその嘘がある。だけど神様だけは全くの嘘がない、というわけですね。これは人間はどうもその理性考えがあってこうそれ間違ってしまうわけですね。でそれ非常に単純なものはあんまり嘘はないですね、動物でも。ただ猿みたいに賢くなってことですね、嘘みたいにしたり、猫ぐらいでもですね、相手の隙を狙ってパッと入り込むとかですね、そういうふうにちょっと頭がいいものは嘘をするようになりますけども、単純なものほど嘘がないということですね。昆虫なんかで嘘を見せないわけです。でそういうもとしてこの花なんていうのは全く嘘がないとですね。そういうことでこういう嘘の全くないものを見るとどっか私たちも心が養うというところがあるわけです。そういうことで神様の本質としてこの慈しみと真実ということ、その上に感謝を捧げますということですね。で次のところがですね、このままではとってもこう意外なような表現なので、他の重要な訳はこういうふうには訳していないわけです。その皆の全てに勝って仰せっていう、そもそもこの言葉はですね、どうもあんまり良くないですよね。私なんかも他の人と話して60年もあっても仰せだなんていうことは一度も使ったことはないです。この世の方々もそうですね。自分が誰か普通に話してば仰せなんて言わないわけですよ。それにここで使われているヘブライごく普通の言葉なんです。だから仰せといった途端に何かこう私たちとか離れた言葉になってしまうからですね。だからこれは御言葉なわけです。ですから他の訳にはですね、言葉、御言葉と訳してあります。みんなに全てに回ってあなたの御言葉を大いなるものとされたというふうに、ここでは、単にですね、あまり言うということの名詞形なのでですね、御言葉になるんですね。だけどみんなっていうのは神様の本質ですからね、それに全てに任せて神様の御言葉を大いなるものをされたっていうのは、これ意味がちょっとわからにくくなってくるわけですね。みんなっていうのは全てを含んでいるわけです。そのみんなよりも大きくしたっていう、みんなっていうのも神様全部含んでるのか、それを大きくすることはできないからですね。それでここのところはですね、どういうふうに多くの他の役でもしてるかというと、ちょっと待っておいてるんですけども、みなと御言葉を、みなと御言葉を全てのものに勝って高くされた。皆と御言葉を全てのものに勝って高くされたと、まあ、そういうニュアンスに訳しておるわけです。そちらの方がまあより本来分かりやすいわけですね。ちょっとあれ回していきますからね。今回して交互訳ですね。それでですね、次のところを見たら、まあ、ここで言おうとしているところはですね、皆あるいは神様の御言葉を大きなものにされたと、まあ、そういうことを言ってるということは分かります。この世ではですね、神の言葉っていうのは特に日本で非常に小さくなってしまってる、ゼロぐらい、みんな知らないわけです。日本でいうイスラムの人でも旧約聖書は相当もいいよ、そんな入り込んでるんですね。アブラハムの信仰を模範と、究極の模範としてるから、そういう意味では神の言葉を大きくしてるわけです。だけど日本人は神の言葉を本当にもうゼロみたいに少ない、何もないし、ほとんどと。で人間の言葉ばかりやったら大きくしてしまうとですね。大きくしてもすぐにまたしぼんでしまうわけです。だいたい首相の言葉なんてテカテカとしょっちゅう乗るわけですけど、変わった途端に消えていくわけですね。前の首相の一人も相手にしないですよ、麻生さんのことなんか。そのぐらい首相の言葉なんて、人間の言葉なんて、ある時は大きそうに見えても本当にあっという間に消えてしまうわけです。けど神の言葉はですね、ここにある本当に大きなものとされてるから、どんなものもこう侵食されたりしたりしないわけです。 虫が食うように食ってしまったりもできないし、消そうったって消せない。すごく多くて、全世界をいわば宇宙を覆っているというわけですね、神のことが。まあ、そういうふうに、この神のことは大きいんだっていうことを、私たちはなんとなくですね、日本によってわからないわけです。さっきのイスラムの人が、5回も7なんで祈るっていうようなこと、神の言葉だからと思って祈ってるわけですよね、神に対して。まあ、そういうふうに、神のことを本当に大きいと思ったらですね、他のことを置いてでもやはりそこに時間とエネルギーを使おうとするわけですよね、当然。だからそれはあんま使わないというのは神様の御言葉、命令というのは小さいものだというふうに思っているからです。はい。そして、この人の経験として今度はですね、みんな私ということですね、私。呼び求める、祈り求める、私に応えてくださって力を与えてくださったと。これは祈りっていうことの具体的なことですよね。こういう何かですね、この祈りによって何か少しでも力っていうかですね、励ましを与えられなかったら、これは祈りは続かないわけですよね。やっぱりクリスチャンであるっていうことは、やっぱり祈りっていうことを知った人ですよね。一般の人は祈りって言ったら、その神社行ってですね、もうパンパン叩いて最初に投げ込んで、ほんで即歳でありますよね。それも全く普段は全然忘れてる。ここに何神様がどんなんかを知らないわけです。得体の知れんものに言ってるだけだから、ほとんどあんまり意味がないわけですね。まあ、そういうことでありますが、本当の神様であれば、愛の神様、さっき言ったように真実の神様だったら、心から祈るものを無視することはありえないはずです。人間でもですね、本当に真実な人だったら、心から祈れば、必ず何らかの答えは出されくれるということがあると思うんですね。だからこの心とか魂に何かのこう力を与えられたという経験がやっぱり元にあるということです。それがなければ続かない。で、まあ、この人もそういう力を与えてくださったと。で、つい今度はですね、今まで私に関してだけだったのが、途端にですね、この地上の王たち、支配者たちみんなで突然パッと広がっているわけです。地上のみんなあなたに感謝を捧げます。これはどういうことなのか。現実はですね、地上の王がみんな感謝を捧げたりしていないわけですよね。だけどですね、これは最終的にこういうことが起こるっていうことですね。自分に神様がしてくださったことは本当に永遠的なこと、神のことはものすごく大きいと。だから最終的にはこうなるんだというふうに分かるわけですね。これは詩編とか預言書にあります。神の言葉はずっと広がる、続くという表現があちこちであるんですね。でその当時はこの預言者の時代にはまず狭かったわけです。神の言葉を知ってる地域の人、狭かったのに全世界に及ぶということをこれははっきり示されたわけですね。でこの人もですね、自分の深い経験からこれはもうずっと自分だけでは終わらないんだと。地上の権力、地位や支配力があるものすらもですね、その神の言葉の力を知ってですね、感謝を捧げる。これは感謝を捧げる理由として、神の口から出る、要するに神の言葉、御言葉を彼らは聞いたからですっていうふうに対応の訳はそうなっている理由なんですね。ここは理由ようにきちっと訳してないですが、あなたの口から出る言葉、御言葉を彼らが聞いたからです。将来においてはですね、彼らは聞くことになる。聞けば自然に感謝が生まれるからということなんです。そして、このように自分が歌ったように神様の御言葉を聞いたものは、自ずから賛美が出てくるというわけですね。まあ、そういうふうにですね、この仰せというふうになると途端にこう分かりにくくなるんですね。原文は全く普通の言葉なんです。そういうふうに訳語でなんとなくこう詩編が遠く感じられたりするということがもしばしばあるわけです。でそういうふうにですね、今度は自分の経験をこの3節までいって、すぐに地上の全部、あるいは将来にそうなるっていうことを示されたんですね。で今度はですね、やはりこの6節では、 人間世界全体、人間の世界全体に広げたわけです。そうしたら低くされているものをみんなを見ているんだと。そして、高ぶったものもまた見ている。というふうにですね、視野が非常に広がっていったというのがわかりますよね。自分のことだけで終わらないわけです。神様はそういう全世界の低くされたものをずっと見ておられると。傲慢なものをみんな見ておるというわけです。そういうふうに神様のことを本当に深く知ったらですね、視野っていうのは狭くは折れないわけです。必ず広がっていくわけですね。将来に広がるし、この空間的にも広がる。神様のことを忘れた人は狭く狭くなる。特に都市が寄ってだんだん狭くなり、最後はもう消えてしまうというわけですね。だけど私たちは神様を本当に結びついたらですね、都市が寄ってもある分は霊的にも広がえられて、死んだら完全に広げられたところへ行くというわけです。で、今度は再びですね、今度は自分の経験、7節に書いているわけです。私が苦しい、苦難の中を歩いているときも、敵の怒り、攻撃に遭っているときにも、私に命を得させてくださる、なんですね。これも多くの対話の訳は、命を得させてくださると訳している。祈りじゃなく、これはまあ以前から何度も言ってきたことですが、この新共同訳はだけはですね、くださるって他のほとんどの訳はしているので、この訳だけはしてください、願望にしてあるわけですね。でこれは日本語では非常に不思議なようなものですね。願いとしてくださるという確信とは大きく違うわけですが、ヘブライ語の原文は未完了、未完了形といってですね、完了してない。だから祈りにも使えるし、してくださるっていう確信にも使われるんです。してしまったでなくて。ですから、でも未完了形の多くの場合はしてくださるということ、あるいはしたく、ずっとそういうことは続くと。完了してない。で、これもちょっとだから、多くの役はしてくださる。祈りではないんですね、大概。はい、すみません。うん、あともそうですね、救われます、御心を成し遂げられるっていうように訳してあります。で、これはですね、でも全く別ではないんですね。これは神様がですね、きっと例えば助けてくださるって信じるから、また祈ることもできるわけです。そういう意味では結びついてるわけです。そういうふうにしてくださるという確信としてく祈るっていうことは結びついている。人間でもしてくれないと思ったら祈ったりしないわけです。相手がですね、心の冷たい人でですね、頼んだって決して聞いてくれない人だったら、それも祈ったりしないわけですね。神様は聞いてくださると信じればこそ神様に祈ると。そういう意味でこのしてくださるという確信と祈るっていう、そうしてくださいと祈るっていうことは全く別ではない、結びついておるわけです。はい、まあ、そういうことで私命を得させてくださると、だからまあ祈るのですという意味もあります。御手を使わせてくださると、右の御手で、救ってくださいと、まあ、こういうふうに右っていうのは昔からですね、力のシンボルと正義のシンボルでもあった。だから英語にもですね、ライトっていうのはライチャスネス、右という言葉と正義という言葉が英語にもあるわけですね。同じ言葉です。日本語で全くないですよ。右と正義と関係ない。英語ではライトっていうのはそういう意味ですね。正しいということだと右ということになってるんです。右手で救ってくださいというわけですね。救ってくださるのだと。で、これもですね、まあ、こういう個人的な経験です。そういうふうに視野を地上の世界の支配者王たちにもパッと広げられ、また全世界の人間に対して神様は低い人をずっと見てくださっていると、そういうふうに人間全体もパッとこう見えてくる、広がってきたわけですね。そしてまた再び自分個人の問題で広がれて、もう一回自分のことに戻って、そして最後も主は私のために全ての良きことを成し遂げてくださると、このもう本当にこの感謝のことだと思うんですね。いろんなこういろいろな災いもあって、嫌なこといっぱい誰でもまあ起こるもんなんですけど、私のために全てのことを、良きことを成し遂げてくださると信じる。 でそこで、ここの最後もですね、主よあなたの慈しみは永遠にありますと、さっきのように多くの訳はそうなっています。あります、あなたの慈しみは永遠にあります。で、そういう確信で終わっているというわけですね。で最後はちょっと分かりにくいわけです。このままではちょっと意味が分かりませんよね。見ての技を離さないでくださいや表現は何の意味か分からないわけですね。見ての技を離さないでくださいって言われて、一体どういうことなのか、これはですね、ATD の有名な訳、 ATD っていうのはアルテテスタメントイツ、アルテ旧約聖書の旧約聖書ドイツ仲介、ドイツ語の旧約聖書仲介なんですね。よく引用したりしますが、この ATD、ダスアルテテスタメントドイツってやつですね、旧約聖書中、ドイツ旧約聖書仲介ということなんです。で省略して ATD と言います。まあ、ドイツ発音でアーテデということなんですけども、この ATD の、 仲介の中ではですね、見ての技をやめないでくださいという訳にしてあるんですね。見ての技をどうかやめないでください、話さないでくださいと、まるでニュアンスが違ってくるわけなんですけども、これも、まあ、このヘブライ語っていろいろにこう取ることができるからですね。で、これはですね、見ての技なる、これを自分と取って、見ての技である自分を離さないで、もう捨てないでください。そういう意味にも取ることができるわけです。自分が神様見ての技、見ての技である自分を捨てないでくださいと。で、それからですね、もうこのやめないでくださいっていうのは、見ての技をずっと続けてくださいという祈りとしても受け取られているわけです。そういうふうに言っているのはこのエティジェニアですね。私のために絶えず見ての技を続けてくださいって言うわけです。そういう願いになっていたわけですね。まあ一部分かりにくいところがあると思いますが、この7節のですね、苦しい時も敵の怒りあるいは攻撃になっている時も命を得てくださる、右の見て助けてくださる、これは他の非常に有名な詩の中でですね、出てきておる表現のもう一つだけあるということですね。これはもう一番有名な詩にあります。詩編の23に詩の中があって、そちらの方がずっとよく知られているわけですね。詩編の23というところ、